真の紹介生活メッセージ6、主題、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する。オーバービュー、紹介、キリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成します。一人の新しい人としての紹介の中で、キリストはすべてであり、すべての中にいます。私たちは一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する必要があります。神のエコノミーの実行において、すべての社会的な地位や種族と国籍の違いが飲み尽くされることは極めて重要です。一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行するために、私たちはキリストイエスの内側の各部分、心の深みの中に生き、キリストの心の深みを私たち自身のものとする必要があります。アウトライン1、紹介、キリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成します。宇宙的な団体の神人。 A、神が人を創造した目的は、団体的な人を得て、彼を表現し、彼を代行することでした。最終的に、一人の新しい人としての紹介は、神の意の中の団体的な人です。この新しい人は、神を表現し、神の敵を対処するという二重の目的を完成します。B、一人の新しい人はキリストの体と等しいです。キリストと私たちは共に一人の宇宙的な人を形成します。C、一人の新しい人はキリストによって十字架上で2種類の材料、贖われた、創造された人と神聖な要素を持って創造されました。十字架上でキリストはこれらの材料を一緒にして新しい人を生み出しました。 1. 新しい人を創造することにおいて、まず私たちの天然の人はキリストによって十字架につけられ、それから古い人を除き去ることを通して、キリストは神聖な要素を私たちの中へと分け与え、私たちを新しい実体とならせました。 2. エペソ第2章15節のご自身の中でという句は、示しているのはキリストが一人の新しい人の創造主であっただけではなく、一人の新しい人が創造された領域、また本質でもあったということです。 D、主の回復の目標は一人の新しい人を生み出すことです。 1. 主が彼の回復の中で行ってきたこと、また今行っていることは、命またパーソンとしての彼ご自身をもって一人の新しい人を生み出して神の表現とならせることです。 2.一人の新しい人は神の王国をもたらし、地上に王なるキリストの再臨をもたらします。 E、 一人の新しい人としての紹介の中で、キリストはすべてであり、すべての中にいます。 1. 一人の新しい人の中には天然の人はおらず、天然の人はありえず、天然の人に地位は与えられていません。A、多くの様々な種類の人々が一人の新しい人を形成しますが、すべての人はキリストの一部分です。もはや天然の人はいません。B、一人の新しい人の中には、ただ一人のパーソン、すなわちすべてを組むキリストがいるだけです。2.私たちが有機的な過程を通してキリストで浸透され、満たされ保護され、彼によって置き換えられるとき、一人の新しい人は出現します。 A、 新しい人はキリストがすべての聖徒の中で私たちに保護し、私たちを置き換え、ついにはすべての天然の区別が取り除かれてしまい、すべての人がキリストで構成されるに至ります。B、すべてを含むキリストは有機的に私たちの中へと作り込まなければならず、ついには彼がご自身をもって私たちの天然の存在を置き換えるに至ります。3、一人の新しい人の中でキリストはすべての主体であり、すべての主体の中にいます。A、私たちの中に住んでいるキリストは一人の新しい人の構成要素です。B、キリストは新しい人のすべての主体であるので、新しい人の中にはいかなる種族、国籍、文化、社会の身分にも地位がありません。アウトラインに、私たちは一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行する必要があります。 A、 コロサイ第4章7節から17節には、一人の新しい人の啓示と一人の新しい人の感覚の実例があります。 1、 コロサイの生徒たちもパウロも彼と共にいた人たちも実際的に一人の新しい人の主体であり、一人の新しい人の感覚を持っていました。2、手紙を読むことに関するパウロの言葉は、ナオデキアにある紹介とコロサイにある紹介の間に何の違いもなかったことを証明します。彼の言葉は、交わり、1、調和、親密な接触を暗示します。3、国籍、種族、階級のすべての違いにもかかわらず、地上には実効的にキリストイエスの中で創造された一人の新しい人がありました。様々な都市に地方紹介があっただけではありません。真の実際的に一人の新しい人がありました。B、もし私たちに一人の新しい人の感覚があるなら、様々な国のすべての地方紹介は一人の新しい人であることを認識します。C、ピリモンへの手紙はコロサイ第4章の継続と考えられており、新しい人の中で信者たちの身分が堂々であることの実例と考えられるべきです。1、オネシモとピレモンの事例は、新しい人の中で全ての信者が堂々の身分を持っていることを説明しています。2、信者たちの間の社会的な地位や身分の区別は取り除かれています。なぜなら、信者たちは彼の命である全てを含むキリストで構成されているからです。3、神のエコノミーの実行において、すべての社会的な地位や種族と国籍の違いが飲み尽くされることは極めて重要です。4、もし私たちが信者たちは新しい人の中で同等の身分を持っていることを見るなら、私たちの間には社会的な地位、国籍、種族に関して何の問題もないでしょう。5、信者たちの堂々の身分とは愛の事柄であり、この愛は信仰から来ます。新しい人の中で信者たちは信仰の中で互いに愛し合います。アウトライン3、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行するために、私たちはキリストイエスの内側の各部分、心の深みの中に生き、キリストの心の深みを私たち自身のものとする必要があります。A、内側の各部分が象徴するのは、内側の愛情、優しい憐れみ、同情です。B、キリストは人として人の内側の各部分とその様々な機能を持っていました。キリストの内側の各部分の経験は、彼の思い、感情、意志、魂、心、 霊における経験であり、彼の愛、願い、感覚、思想、決定、動機、意図を含んでいました。し、パオロは絶えずキリストの内側の各部分を経験した人でした。1、パオロはキリストの内側の各部分において、彼の感情感、細やかな憐れみ、同情においてさえキリストと一致でした。2、パオロは自分自身の内側の各部分を保つことをしないで、キリストの内側の各部分を自分のものとしました。A、パオロはキリストの思いだけでなく、キリストの内側の全存在を取りました。B、パオロの内なる存在は変えられ、再形成され、再構成されました。C、パオロの内側の存在は、キリストの内側の各部分をもって再構成されました。3、パオロの中にあったものは、真実、誠実、真実、中心なものであって、パオロの中にもありました。4、生徒たちに対するパオロの愛は、彼の愛ではなく、キリストの中にある愛、すなわちキリストの愛でした。こういうわけで、パオロは自分の天然の愛によってではなく、キリストの愛によって生徒たちを愛しました。D、キリストを生きることは、私たちがキリストの内側の各部分にとどまることを必要とします。1、パオロはキリストの内側の各部分を経験しました。彼はキリストの内側の各部分の中でキリストと一致であり、生徒たちを恋したいました。2、パオロは天然の内なる存在にある生活をしませんでした。彼はキリストの内側の各部分にある生活をしました。3、キリストの中にある人になろうとするなら、私たちは彼の内側の各部分の中に、彼の柔和で細やかな感覚の中にいなければなりません。4、キリストを生きることは、彼の内側の各部分の中に住むことであり、そこにおいて彼を恵みとして享受することです。5、パオロはキリストイエスの内側の各部分を自分自身の内側の各部分とし、キリストの体、また一人の新しい人である紹介を顧みました。1、パオロはキリストの感覚を自分自身の感覚とすることによって紹介を顧みました。紹介に対するキリストの感覚は紹介に対するパオロの感覚となりました。2、私たちはパオロのようにキリストの感覚を私たち自身の感覚とするべきです。これは私たちが一人の新しい人の中で団体的に生活し、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行するのに最も必要なことです。F、ピレモンへの手紙には、キリストイエスの内側の各部分の中で生きた一人の新しい人としての紹介生活の絵があります。1、パオロの内側の愛情と深い同情は、オレシモンと共にピレモンのところに行きました。2、もし私たちがキリストイエスの内側の各部分の中で生きるなら、一人の新しい人の感覚の中で紹介生活を実行します。3、私たちは一人の団体の新しい人の一部分となっているので、キリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって、新しい人の感覚を持つ必要があります。それによって私たちはキリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって新しい人の感覚の中で紹介生活を実行します。